代わって国民民主党無所属クラブ石田慎吾議員の質問です。後継役条例について、労働環境チェックリストが煩雑な事務や二重帳簿にならないようにするべきですが、
事業者の負担も少なく必要な内容を取得できるよう項目を精査しています。検討会設置は関係団体からの要望、意見や他区の事例を踏まえ検討します。
新たな時代への取り組みについて、 SDGs について各計画や要領、予算や事業にどう取り組むのですか。
可能な限り目標を指標化していくことなどから取り組みを進めます。
AI などの最新テクノロジーをどのように活用していくのですか。
AI などの導入により業務の効率化や区民サービス向上への効果が大きな業務から導入を進めます。
まちづくりについて、羽田新飛行ルートについて区民に対してどう情報発信をするのですか。また対案などを区として検討提案をするべきだと思いますが、
区有施設でのパンフレットの配布など必要な情報発信もしています。また引き続き区民の安全安心を優先した対応を国に求めていきます。
コミュニティバスについて今後どのような検討をするのですか。また今後のスケジュールについては、
地域交通検討会を開催し関係機関と協議、地域の声も聞き地域公共交通の利便性の向上に取り組みます。
東京2020オリンピック・パラリンピックについて、品川の魅力発信について日本人外国人向けの2つが必要と思いますが、
交通機関や SNS での広告、ラジオや広報媒体を活用、またインバウンド向けの PR や海外メディアの活用も検討します。
選手と区民の交流についてどのように取り組むのですか。スポーツ交流のみならず取り組むべきでは、
多くの区民が興味を持てるような選手の国の文化や歴史を体感できる交流など多様な取り組みを検討します。
防災対策について、自然災害シミュレーションについてこれからの取り組みは、
今後はさらに精度が向上することから災害対策における重要性は増してくると考えています。
災害時のゴミ処理について民間清掃業者との連携協定締結は、
収集運搬車両などを確保する必要があり災害時における協定を締結しています。
避難所運営マニュアルの改定においては、女性の視点やペット対策、防犯対策などの意見を反映するべきでは。また改定のスケジュールは、
女性への配慮などを作成しているマニュアルに反映しています。スケジュールは3月に完成させ、4月には各避難所に配備する予定です。
防災訓練において地域に合ったやり方、また人口増加や町の変化に伴う対策が必要では、
地域の特性から総合的に判断して優先順位を定め、訓練内容を選定することが必要と考えます。
子育て福祉について、児童相談所の設置に向けて取り組んでいますが、これは都からの移管なのか独自設置なのですか。
品川区も都からの事務移管も受け設置することになります。
風疹予防について対象者にどうアプローチするのですか。また検査受診や接種への取り組みは、
対象者全員に制度開始前に個別にお知らせする予定です。検査では国が示す方針に沿って企業の検診時など受けやすい機会の提供に努めます。
高齢者施設の入所利用状況と今後の見通しは、
特別養護老人ホームは定員965人となります。その他の施設経営サービスは 90% を超える利用率です。今後も在宅施設経営サービスの拡充を図っていきます。
教育について、 いじめ対策は自分の意見を持つ、主張できる子どもを増やすことが対策に効果があると考えますが、
児童生徒一人一人が主体的に行動する意識や態度を育んでいます。
タブレット端末など次世代教育について今後の展開は、
今後は新たな学びとなるプログラミング教育への展開なども見据えつつ、学習における ICT 利用の拡大につなげていきます。
国民民主党無所属クラブ石田慎吾議員の質問でした。以上、代表質問をお伝えしました。